皆さんには黙想として、この御言葉を味わうようにという手引きをお送りしておりますが、説教をさせていただきます。まさかこんな時が来るとは思いもいたしませんでした。実は私が牧師になってから礼拝を一人で捧げるというのは今日で2回目になることでした。今日は役員の皆さんがご出席くださっておりますので正確には一人ではありませんが、礼拝に皆が集えないという前提での礼拝とでも言いましょうか、2度目になりました。でその最初の経験というのは忘れもしない2004年の10月24日新潟県中越地震というのが起きた翌日の礼拝でした。前日の前日の夕方に大地震が3回立て続けに起きまして、道路を含むライフライン、いろいろなものが破壊されてしまいました。その時、自分は100キロほど離れた新潟市にいましたので急いで帰ろうとしたんですが、高速道路は通行止めになり、一般道もあちらこちらで寸断されていて、私がいた十日町市の、およそ30キロほど手前でとうとう立ち往生してしまいました。同じように行き場を失った車列に加わって道端に車を止めて、家族で肩を寄せ合って夜明けを待つことになりました。でその時にずっと考えていたのが、翌日の礼拝のことでした。何としてもその時には礼拝堂にいようとそう思って、夜中に弱々しい懐中電灯を手に何度も車を出て歩いて帰宅しようと思ったんですが、その度に大きな余震に襲われて、家族をその場に残していくということを躊躇させました。妻は私の身を案じて引き止めはしましたが、私に与えられた役割とその思いというのを理解してくれていたのだと思います。決して強引に主張することはせず、行くなら十分に気をつけてと言っていたのを思い出します。結果的には大きな余震が何度も何度も続くので、諦めました。で翌朝8日ごろ、やはり仕事帰りに帰宅できなくなって車中泊を近くでしていた父勝美牧師が まあ、その近くにいることが分かりましたので合流するべく探しに行きながら、近くにいた住んでおられた教会員宅をお尋ねしましたところ、まあ、そこで自転車を見つけまして借りることができました。そしてまたそこに家族もお邪魔させていただくということのを快く引き受けていただきましたので私は自転車に乗って、まあ、家に帰り教会を目指しました。途中土砂崩れで道がなくなっているようなところもありましたが自転車を担いで上り下りするなどしてなんとか礼拝開始前の10時には教会にたどり着くことができたんです。急いで教会の扉を鍵を開けて礼拝堂に飛び込みました。幸い頑丈な建物鉄筋コンクリートの要塞のような建物でしたから天井のライトが一つ二つ外れかけていたぐらいで、ほぼ無傷でありました。静まり返る礼拝堂で礼拝の開始時間を待ちましたけれども、まあ、もちろん誰もいらっしゃいませんでした。まあ、来ることができなかったというのが正確なところかと思います。そこで、まあ、一人で静かに祈りました。これからなすべきことを教えてください、指し示してくださいと。で、まあ、不可抗力とはいえ礼拝ができなかったと悔いました。そんな私を後日先輩牧師たちはいやあなたは確かに礼拝を捧げたんですよとその祈りは礼拝だったんですよと何度も何度も慰めてくださいました。でもその慰めはその時の自分にとっては慰めにはならないといいますか素直に受け入れることができずに私としては礼拝を捧げることはできなかったという事実を、まあ、傷のようなものとして心に刻み込んで決して忘れまいと思い続けてきたんです。でそれを、まあ、あれを礼拝だったと言って許しを請うてもいいのかもしれんと思い始めたのはその各地で起こるそういった災害の現場に行き傷ついた教会や信徒そして牧師たちに寄り添いながら一緒に涙を流し続けた後のことです。そういえばあの時の祈りを礼拝だと最初に言ってくださった先輩牧師は阪神淡路大震災で被災し心身ともにボロボロになるまで教会と信徒と同僚の牧師と教区のために尽くした方でありました。まあ、今回のこの新型コロナウイルス感染症の騒動というのはまたそういうのとは違う状況です。でも私たちに難しい判断を迫っております。世界中で感染が拡大して犠牲者は日に日に増え続けています。まさに前代未聞の事態の中である人はこう例えていました。事前学習なしでいきなり訳のわからない試験問題をやらされているようなものだと。なるほど、その通りだと思います。世界中で政治家も含めて全ての人が答えのわからないまま決断だけをその時その時に迫られているんです。しかもその決断というのは立場によって正解が変わってしまうというそういう性質を持っているように思います。本当に厄介です。その中で私たちの教会も無改宗の礼拝へと切り替える決断をいずれしなければならなかったのだと思うんです。ただまあせめてイースターの後でという思いは正直にありましたしお知らせのお手紙にも記したんですが信仰というのは一人一人のもの個人個人のものですから礼拝を続けるという判断は許されたかもしれません。しかし今回は健康被害を食い止めるための社会的責任、道義的責任という課題を無視することはできないのではないかということを突きつけられた。判断を誤って手遅れになってしまったらどうするのかというそのような課題が与えられたといいますか、まさに突きつけられた。そんな中で祈りながら何度も何度も尋ね求めました。結果的には誠に勝手で突然ではありましたがこのような決断をさせていただいた次第です。教会はこういう時にこそ一致してその群れを 守らなければならない、そう思います。その一点において皆さんがこのことを受け止めてくださると信じてこのような決断をさせていただきました。今日は皆さんにはコリントの信徒への手紙1の5章の6節から8節を読みいただきました。この前の段階、段から読み始めると、今日の箇所は人間の欲望、特に性の乱れに関わる事柄について記されている、その流れにあることが分かります。でもパウロはそういった限定された事柄にだけ言っているのではなくて、神様に向き合おうとする私たちのあらゆる事柄について、その姿勢を問っているのだと私は読みます。内容はパン生地を例えに用いた非常に分かりやすいものです。パン種はイースト菌とかふくらし粉とかベーキングパウダーとか、現代ならいろんな呼び方をするんでしょうけれども、要するに粉に混ぜて一緒に練って発酵させ、ふんわりしたパン生地を仕上げるためのものです。そのパン種は混ぜる小麦粉の量に比すればごくごく少量です。でもそのわずかなパン種が練り合わせる小麦粉全体に作用して生地を発酵させます。そのことを思い起こさせながら、全体に影響を与えるわずかなパン種がもし悪いものであるならば、それを取り除くべきだとこう言っています。パン種が悪いわけではないんです。パンを作るのにパン種は有効に用いられているはずです。問題になるのは悪いパン種だと、ここでは古いパン種と書いてありますが、それを取り除くべきだと言うんです。古いものが全部悪いというわけではもちろんありません。古い単種とされているものが悪いわけです。これに例えられているものが悪い。なぜなら古いパン種はその役割を果たさないで、つまり粉を発酵させることなくまともなパン生地は仕上げない、あるいは出来上がっても美味しくないということもあるでしょうか。いずれにせよ古いパン種は練り粉全体をダメにしてしまいます。ですからパウロは私たちに新しい練り粉であり続けられるようにと勧めます。全体に悪影響を与え、私たち自身をゴミにしてしまうようなことのないように、悪いパン種を取り除けとこう言うんです。この時とても興味深いことを言っています。私たちにはそもそもパン種が入っていないとこう言うんです。これはパン種のようなものに影響を受けていない状態ということになるでしょうか。なるほど、パン種というものがもし悪意や邪悪のようなものであるならば、それはこの世の醜い欲望や罪を生み出す力となります。そうした思いはたとえわずかなものであっても私たちに罪を犯させる。場合によってはそれは取り返しのつかない後悔を私たちや隣人にもたらしてしまうでしょう。だからそうした悪い思い、悪いパン種は私たちのうちに紛れ込もうとしても排除していかなければなりません。そして私たちは純粋な材料のままでいることが求められました。なぜならそうすれば私たちはありのままの姿で神様の前に立つことができるからです。もし古いパン種、悪いパン種によって影響されてしまえば、私たちは罪の方へ罪の方へと誘われてしまいます。でも神様の前に立つなら私たちは清くあるべきでしょう。でも私たちはすでに罪人なのではないだろうか。私たちはいかに清くあろうとしてもすでに罪を犯しているのだから、新しい練り子には戻れないのではないだろうか。そのような思いも出てまいります。でもそうではないわけです。なぜならそこに福音がもたらされたからです。すなわち私たちの罪をあがなわれるためにイエス様は十字架に挙げられました。そして驚くべきことに、私たちが清められて天の御国に導き入れられることを私たちに示してくださるために、イエス様は復活なさったんです。 つまりイエス様は死んで葬り去られたままではなく復活なさることで、私たちの命が終わるのではなく永遠の命に生きるものとされたんだということを私たちにお示しくださいました。この喜びの知らせを信じる者は自らが清められたことを知り信じ、新しい練り子として神様の御前に立つことを得ます。たとえ古いパンダニに影響を受けていたとしても、それを取り除くことができるようになったというべきでしょうか。イエス様が命を懸けて私たちの中から古いパンダネ、悪いパンダネを取り除いてくださったわけです。ですから私たちは主イエス・キリストの十字架の死による罪の贖いと復活によって示された永遠の命を信じる限り、新しい練り子として神様の御前に立ちます。私たちは決してキリストのその犠牲の大きさを侮ってはなりません。罪に汚れたままでいることを正当化することなどもちろん許されてはいないわけです。無論犯さないではいられない罪があります。悔い改めてなお新しい罪を犯してしまう私たちがいます。でもそれを気づかされるために悔い改めるからこそ、私たちは日々新しくされるのではないでしょうか。そこには私たちを受け止めてくださる神様の大きな愛があることを改めて知りたいと思うんです。今回はイースターの礼拝を捧げたいと思っていた方々からその機会を奪ってしまったという念を拭いされないままでいます。私自身もし明日この世の務めを終えるとすれば、今日の礼拝はみんなで捧げる最後のイースター礼拝だったということになるかもしれない、そんなことを想像するとやりきれない思いであります。でもだからこそそこにその決断に横島な思いがあってはならないんだ、改めて自分自身の姿勢を正してまいります。悪いパンダネがあれば、それは私自身を悪いものにしてしまいます。ですから、身勝手な思いで自分自身を満足させるようなことは決してせずに、犯さざるを得ない全ての罪はキリストの十字架に委ねて、新しい気持ちでまた新しい命を生きていきたいと思うんです。いつになったら 今までのように元通りの教会生活を再開できるのか分かりませんが、必ずその時は来る。その時は本当に喜びと感謝の賛美を捧げられるように、しばらくは祈りで連なっていきたいと思います。祈ります。神様、私たちを憐れみ、大きな愛で包んでくださっておられること、改めて思い起こして感謝をいたします。どうか一人一人の上に豊かな恵みと祝福を増し加えてください。私たちをあなたに結び合わせてくださったすべてのことに感謝をしながら、これからも連なって歩んでいくことができますように、私たちの歩みに伴ってください。何よりもこの時一人一人の健康を守り、お支えいただきますように心からお願いいたします。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお参りを捧げいたします。アーメン。